河村陽介です。吉本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは吉本さんのご紹介をさせていただきます。1970年兵庫県宝塚市出身。北海道大学理学部地質学鉱物学科を卒業し、北海道大学大学院博士課程を修了。東京大学地震研究所助手、北海道大学大学院理学研究員助教を経て、山梨県富士山科学研究所にて富士山の噴火の履歴や噴火過程を解明するとともに、将来の噴火に備えてハザードマップや噴火シナリオを作成されています。そして日本火山学会では防災担当として理事を務められ、また内閣府の噴火時等の避難計画の手引き作成委員会の委員も務め、火山の防災・減災活動に尽力されています。吉本さん、今週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私も大学の時は地質学を勉強しておりましたので、今日は楽しみに、お話を伺えればと思います。まず最初に吉本さん、富士山を中心に火山を研究されてると思うんですが、
はい、
火山を研究するようになったきっかけっていうのは何になるんでしょうか。
はい、実は小さい頃からは、はい、興味がなくて、小さい頃はですね、虫だったり動物が好きで、実は大学に入るのは獣医師になりたかったために、はい、北海道大学を選んで行ったっていうのが、はい、最初なんですけど、はい、大学時代は部活としてヨットに勤しみまして、はい、そうこうしてるうちにちょっとなかなか単位が揃わず行けるところが実は地質学学科だったで行ったんですけれども、たまたまその火山の講座でアルバイトを募集 してたというのに、はい、ただ単にアルバイトしに行っただけだったんですけど、はい、今まで全く興味がなかったんですけど、そのアルバイトすることによって先輩たちがやってる火山の研究とか、うん、なんでそういうの なんでその石なんて調べてんだろうって逆に思って、自分もその学科の時に岩石の実習はあったんですけれども、はい、そこなんでそれをやってなんで勉強しなきゃいけないんだろうっていうのはずっと思ってたんですけど、はい、その先輩たちの研究を見て、こういうことをやるとこういうことが分かるんだっていうのが分かって、でいろいろ先輩たちと話をしているうちに、ちょっと変わったことをやってみてもいいかなと思ったのがきっかけで、はい、火山の講座に、4年生の時に生物系じゃなくて火山の講座を選んだと。
その時アルバイトでこの火山の研究とか火山のアルバイト、どんなアルバイトだったんですか。
石の剥片といいまして、その石をですね30ミクロンぐらいまで薄くすると光が通るんですよね。で偏光顕微鏡で見る資料を作るっていう、そういうアルバイトがあったりとかですね。
実際の火山に行ってやるアルバイトじゃなくて、
はい、室内でやる。であとはですね、火山のその岩石の化学組成を測るための石を粉にして、それをガラスの板にするっていう、そういう実験のアルバイトをさせていただいたっていうのが最初ですね。
その後吉本さんは富士山を研究されてますが、はい、富士山を研究されるようになったきっかけっていうのは、
はい、先ほどのその火山の講座に行って、はい、最初はあまり研究者の道っていうのはあまり考えてなかったんですけれども、そこで大学の先生が地質学をやりたいと、
はい、
で僕、ヨットもやってたので、島みたいなところがやりたいという話になって、で先生から提供されたテーマが、北海道駒ヶ岳って半分海に面している火山なんですね、半分海だから島みたいなもんじゃんというふうに先生に説得されてなるほどというの、単純なので、そういうところで納得しちゃって、やり始めたんですね。で最初は卒論終わったら就職してもいいかなと思っててたんですけど、バブルがはじけて就職するとこがなくなって、なのでそのままちょっと面白くなりつつもあったので、修士課程に行ってっていうことで、で修士課程に行ったらですね、実はなんと自分がやってた火山がその修士1年の最後の3月ぐらいに噴火をしちゃってですね、54年ぶりの噴火だと。でそうこうしてるうちに私を取り巻く環境自体が、吉本は研究するんだよねみたいな感じになって、とか思いながらも、やっていく中でいろいろ面白いことが、面白くなってきた、でそれでずっと続けていくうちに、どんどん噴火も何回も経験してっていうことになって、いろんな火山の噴火調査っていうものが自分でもできるようになって、で大学でそのドクターを取った後に、 東京大学の地震研究所で、うん、まあ、雇ってもらえるということになったんですね。地震東大の方に移りました、うん、でそこで、まあ、最初に起こったプロジェクトというのは実は富士山で、うんうん、当時2000年の時私そのドクターを取った2001年なんですけど、うん、2000年の暮れぐらいから富士山の下で深部低周波地震っていう地震がわーっと起こって、うん、はい、でこの時は富士山が、まあ、噴火するかもしれないという騒動があったんですね、うん、はい、でその後で、まあ、東京大学も本腰を入れて、まあ、富士山の研究を、うん、まあ、富士山の履歴を解明しようということで、まあ、プロジェクトを立ち上げたと、はい、でまあ、それの、まあ、担当になったのでそこで初めて富士山の研究というものに携わるという機会をいただきました、うん、
実際この火山の噴火であったり火山の調査っていうのは現場でどんな調査を行うものなんですか？はい、
結構地味なんですけど、はい、火山灰を集めて、例えばある面積を決めて、うん、ある面積の中に火山灰が何グラムかっていうのを調べるためにいろんな地点に行って火山灰を四角に取って、うん、でそこから集めてきて研究室で重さを測って1平米あたり何グラム火山灰が溜まったかと。で実はその火山灰の目方を測ることによって全体の規模っていうか出てきた量が分かると。でそのそれプラスアルファその取ってきた火山灰の中からそのマグマの物質が入ってるかどうかっていうのがすごく大事になって、それはその噴火が下からマグマが上がってきて噴火をしたか、噴火の中には水蒸気噴火っていうのとマグマ水蒸気噴火とかマグマ噴火っていうのがあるんですけど、やっぱりマグマ噴火っていうものになるとその後また続く可能性があるので、それがマグマが入ってるかどうかっていうのをチェックするっていうことが大事になるので、その資料を取りに行くっていうこととその全体の規模ですねをまず調べるっていうのは、まあ、我々地質学者が、まあ、やるべき仕事っていうものになります。
今吉本さんは山梨県富士山科学研究所で研究されてますが、はい、どういった研究施設なんでしょうか？
もともとですね、はい、環境科学研究所という研究所だったんですけれども、はい、2014年に今の所長さんが来るときに、はい、当時から少しずつ富士山の火山に関する研究もやってたんですけど、もともとは自然だったりとか人間環境だったりとかってそういうのがメイン の研究所だったんですね、はい、でただ山梨県、まあ、山梨大学にも火山の講座はないし、まあ、そこで細々とやってるっていうんではなくて、やはり、まあ、富士山 その、まあ、日本全体として、まあ、噴火への警戒みたいなものが謳われるようになって、まあ、火山富士山の、まあ、火山研究も、まあ、山梨県として重要視していきたいということで、まあ、新たに火山の部門を作る時に、まあ、名前を変えて富士山科学研究所と、で今は火山の部門と自然の部門とそれから人間生活の部分、我々共生と呼んでますが、その3つの分野の研究グループと、それから一般の人たちにいろいろその火山のことだったり自然のことを学んでもらうための施設と、まあ、あと図書館と、はい、そういったものが併設されて、まあ、我々が研究しその研究成果を皆さんにいろいろ学んでもらったりとかできるような研究施設になってます、うん、
具体的な研究は明日以降に伺えればと思いますが、はい、最後に吉本さんに富士山の魅力教えてもらってもいいですか？
はい、やはりこの単独峰で、はい、非常に美しい形をしてで、うん、まあ、その富士山がなぜそこにあれだけ大きな、うん、火山帯として成り立ったのか。で普通はですね、こう他の山の上に山が乗っかったりするんですけど、はい、もう本当にその裾野が綺麗です、うん、でしかも富士山の中には非常にその謎が、火山としての謎がいっぱいあると、うん、これまあ研究者としてもまあそれを紐解いていきたいし、やはり美しい富士山を見ながら研究できるっていうのは非常に私にとって楽しいなと思っております。
ありがとうございます。明日は富士山を含めた火山について伺えればと思います、
はい、
最後に吉本さんの好きな曲セルジオ・メンデス&ブラジル66でマシュケナダをお送りします。吉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。